ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日の科学教室はですね、ちょっと一風変わっておりますが、非常に役に立つんじゃないかと思うんですね。私、講演をしましてよく聞かれるのがですね、武田先生、テレビなんかの嘘はどうやって見破ればいいんでしょうかってあるんですね。それで、これはまあ基本的にはですね、やっぱり勉強しなきゃいけない。まあこのね、渡辺忠先生のこの14の嘘。これはまあ温暖化についての嘘ですね。まあこういった本をお買いになって、まあ、読めばですね、一応読んで、じっくりと読んでですね、科学的知識を使えばわからないんじゃないですけど、そうするとね、温暖化の嘘なんか難しいんですよ。それで、もう少し人の態度を見て嘘を見抜くっていうことができればいいなと思ってですね、考えておりまして、この前ちょっと参政党の幕張の大会の時ですね、ちょっと話してみようかなと思って話してみました。それをちょっと今日はもう一回ですね、ひばりクラブでお話をしたいと思うんですけども、科学的な嘘ですね、これはね、社会に出ますとね、特徴があるんですよ。っていうのは本来嘘をつかなくていいのに嘘をつくっていうのは理由があるんですね。どうしてもそれで人を怖がらせて金を巻き上げようとかですね、自分が有名になろうとか、まあ、そういう時に嘘をつくんですね。まあそれはそうですね、人間だから。ですからですね、ちょっとここに書きましたけども、技術の嘘を見破る方法、まあこれを、まあ何でもいいんですけど、まあ次回にエネルギーぐらいのことでも話してもいいんですけど、これは温暖化ですね。まあエネルギーも嘘が多いんでね。まあ、あんまり理屈をこねないで嘘をこう見破るということが大切かと思います。これ本当の場合はですね、解決策が出てくるんですよ。必ず解説者とかね、学者がね、解決策言うんですよ。本当の場合は。っていうのはその、やっぱり学者とかね、解説者とはどちらかと言ったら、解決するために存在してるんですよね。まあ、たちの悪い評論家だったら、危険ばっか煽る人いますけども、まあ基本的には僕なんかはもう純粋なまあ科学技術ですからね。だからなんか聞くとね、あ、これはこういうふうに解決するんじゃないですかとこう言っちゃうんですよね。だからそこがあるんです。ところがね、嘘の場合はね、恐怖心を煽るだけってのは多いんですよ。っていうのはその本当はそこは起こってないんだけども、無理やり恐怖心を煽って何とかしようっていうことになるんですね。ですから、今日はですね、それの嘘は恐怖心を煽るだけと。まあ、この頃すごく多いですよ。気候だったら線状降水帯とかね。なんか、最高気温が出るとかね。少しは気温を減らそうもやってくれよって感じなんですけどね。もちろん、科学技術を知らない人はなかなかそういう科学技術的な問題でね。問題を解決するってことはなかなか難しいんですけども、言えば技術者なんていうのは、世の中になんで存在するかって言ったら解決策を見出すためにいるんですからね。お母さんが赤ちゃんのおしめを変えるようなもんですよ。それはおしめの変え方知りませんなんて言ったらお母さんじゃないんですよ。技術者が解決策言えなかったら技術者じゃないんですよね。で、温暖化についてはね、私が、まあ今から20年ぐらい前ですかね。言ったのはなぜか何かっていうと、まずですね、エアコンをね、整備してくれって言ったんですよ。その頃ね、みんなエアコンなんて頭に浮かばないで、もうみんながカッカッカッカになってね、電力を節約しなきゃ温暖化するとかね、言ってましたよ。ですから僕はエアコンをね、つけたらいいよって言ったら、ものすごいバッシングでした。あの頃ね、私にものすごく感情的にバッシングしてきた人が今エアコンつけてるかどうか聞きたいですね。私がその時言った趣旨はね、どういうことだったかっていうと、いくら日本人が一生懸命温暖化ガスの削減に努力しても、温暖化の流れは止まらないんですよ。止まらない。もちろん、やることに反対してんじゃないんですよ。私がね、やることに反対してると、温暖化、なんかどうでもいいのかってみんな来たわけですよ。エアコンなんかつけてっていうか、いや、そうじゃないんだと。日本人がひっくり返っても温暖化は進むと。そうすると36度、38度っていう時が来る。まあ、その時はなかったですよ。なかったんで、それで36度、38度が来る。とりあえずそれに準備しとかなきゃいけないって言ったんですよ。 火事が起こったらとりあえず水で消せっつってるだけのことなんですよ。それでエアコンを整備することと、それは政府が一生懸命やったらいいよと。安くね、手頃なエアコンが使えるよ。その頃はね、今はもうエアコンを昼間つけるのも当然だし、夜エアコンをつけて寝るのも当然なんですけども、20年ぐらい前はね、やっぱり結構我慢したんですよ。やっぱりエアコンを我慢したんです。特にお年寄りがね。だからその頃僕はね、お年寄りが、まあそういう性格もあるし、お金が足りなかったりするから市役所とか、まあ公共のところ、もしくは大きなデパートなんかでね、やっぱお年寄りが避難できるところを整備したらいいと。それで市のですね、パンフレットなんかであそこに行けば暑くてたまらない時に熱中症になりませんよと。まあ、いうようなことをしたらいいって言ったら、まあ、これはものすごくバッシングされましたね。武田は何考えてんだ。いや、なんかね、時間の感覚がないんですかね。どんなに早くても温暖化が収まるのは、今の温暖化、今の気候を温暖化というならですよ。暑いとか、雨が激しいとか、温暖化が進んでるというなら、これは50年間は止まりません。だって、CO2 は減りませんから。これはもう地球が大きいですからね。そんな簡単にですね、減らないんですよ。それから一番多く出している中国とかアメリカが減らしてませんから。だからこれ日本なんかね、もう 2.9% しか出してなくて世界の。全然日本人がひっくり返ったって温暖化を止めることできないんですよ。だから温暖化を止めたいとしたらいいですよ、それで。CO2 出さなくていい、出さないようにしたらいい。電気を節約してなんかしたらいい。だけども、気温は自分が決めるもんじゃないですから。これは地球が決めるもんですからね。だからこの対策は取っとったらいいって言うんですよ。対策二つあるわけですよ。具体的に熱中症を防ぐという対策と、抜本的に地球の温暖化を止めるっていう対策と、二つあるんですよ。で、私はね、学者ですからね。地球が温暖化する、温暖化しないに対して私は説がありますよ。温暖化しないっていう説ですけども。しかし学者っていうのはね、説に溺れちゃいけないんです。自分と違う説も考えなきゃいけないんですよ。これが特に大学教授なんかそうですね。そうしないと学生が特定の考えに詰まっちゃいますからね。で、第2番目に僕が出したのがね、これも20年前、もっと前ですか。これ30年ぐらい前ですかね。それは何だったかっていうと、沖縄の東の海でイカダを回せっつったんですよ。皆さんね、古い人は知ってますけどね、古い時にね、お湯を、お風呂沸かすでしょ？ちょっと昔のお風呂はね、攪拌なんかしませんから、沸かしてる時は。上の方に熱いお湯になってね、下がまあ水みたいな状態になるんですよ。で、手を突っ込みますとね、もうね、熱くて手が入らないぐらい熱いんですよ。それをね、ちょっとこう、このぐらいやりますとね、攪拌されてね、混ざってね、それで下の冷たいのが上がってきて、もうすぐぬるくなって、それで少し手入れてこうやったらですね、全く水みたいになっちゃうんですよ。ということは何を言ってるかって言ったら、温度を上げるのはエネルギー的に大変なんです。攪拌するエネルギーって大していらないんですよ。これを使ったらいいって言ったんですね。つまり、海っていうのは表面だけ。本当にね、水泳の得意な人わかりますよね。こう、平泳ぎなんかでこう、水面にピタッとこうして泳いでらいいけども、ちょっとでも足が下がるとですね、下がった足の方がもう、氷みたいに冷たくなりますよ。つまり、海っていうのは表面が暖かいんですけども、ぐーっと温度が下がるんですよ。ですから、ちょっとイカダにこう、プロペラつけてね、ガッチャッチャッチャって混ぜるんですよ。それをね、沖縄の海ぐらいのとこ置いといたらね、もう東京あたりはもうすぐ30度に下がりますよ、今でも。なんでやらないんですかね。やると、温暖化の金を取れなくなるからなんですよ。ちょっとデータだけ示しますとね、大体地球ってのは緯度によって決まりますよね。赤道は暖かいし、北極とか南極は冷たいわけですよ。だから緯度で決まりますね。で、緯度の低い赤道あたりは暑いと。日本ですと本来は沖縄の那覇が温度が高くて、まあ東京なんかはだいぶ緯度が高いから低いはずなのに、今は都市化の影響がありますからね。沖縄が32度の時に、悠々と東京は38度とかなるんですけども、まあ、それはともかくとして、大体ね、アメリカのロサンゼルス、これはですね、緯度で言えば東京、日本の高知県に相当するんですね。高知県のところが、アメリカではロサンゼルスなんです。 で、高知県が34度の時に、だいたいロサンゼルスは22度なんですよ。22度。22度ですよ。それはなぜかったら、こう太陽に、ね、こう海流がこう回るんですね。日本の海流は赤道からフィリピン、沖縄をと通って日本に来るんですよ。だから暑いんです。で、それがずーっと上に行ってですね、それで、千島列島、アリューサン列島、まあもう少し南ですけど、そこ通って、アメリカ大陸にぶつかってこう下がりますからね、その頃冷たいんですよ。だからロサンゼルスが22度になるんですね。もちろんこういうことはもう皆さんよく知ってて、ヨーロッパが非常に北の方にあるのに暖かいのはメキシコ暖流であるなんていうのはですね、中学か高校の時に習うんですね。それを提案してもね、誰も何とも言わないんですよ。なんでかったら、だいたい地球温暖化で温度を下げる方向のことを提案した人っています？いないですよ。それから3番目が、この前、これで私20年ぐらい前から、沖縄の人と協力して、今、琉球大学なんかでも一生懸命やってますけども、火力発電所ね、石炭の火力が特にいいんですけど、石炭の火力を焚きますでしょ。そうすると煙が出ますよ、CO2。それをね、海にブクブクブクってやるんですよ。そうするとね、太平洋は CO2 が少ないんでね、魚の肉って CO2 ですから、それをね、言ったらね、早速、この嘘の方ね、煽る方の NHK がね、恐怖を煽る人がね、特別番組組んでましたよ。CO2 を海にね、ブクブク入れろなんていう人がいるけども、そうすると海が酸性になって、ね、そしてなんか、貝かなんか、プランクトンかなんかの、骨格を持ったやつが溶けるとか溶けないとか、自然が破壊するとか、そのまた例としてね、海底のなんか特殊なところを撮影してましたよ。NHK ってのは本当に立ち悪いね。NHK が立ち悪いじゃなくて、NHK の中に立ちの悪い女性がいるらしいんですよ、一人。あなたね、少しは科学の勉強してって言うんですよ。物が反応して酸性物質ができたら必ずアルカリができるんですよ。この世の中は中性なんですから、酸性物質だけできるなんて方法があるんですかね。もう、ノーベル賞なんかも取れますよ。だから、石炭を燃やしますとね、石炭とはもともと木材、樹木ですからね。もちろんいいんですよ、これ自然に。それを燃やしますね。だからこれは焚き火みたいなもんなんですよ。火力発電所の中で焚こうが、焚き火しようが同じですね。そうすると上から酸性の CO2 ガスが、温暖化ガスが出るんですけど、下からアルカリ性の金属酸化物が出るんですよ。それをだから両方海に入れればいいんです。なんでそのまま海に入れればいいかっていうと、それは燃えかすだからですよ。燃えかすの、植物の燃えかすってのは動物にもいいし自然にもいいんですよ。植物が燃えたら毒性が上がるなんてことないんです。それはね、その植物が燃えたら植物の体の中にあるわずかな毒物も出てきますから、そういうのはありますよ。だけども、それを全部合わせちゃったらいいんですよ。そしたら元の植物ですから。だから、上から出るガスと、下から出る灰ですね、灰。簡単に言えばガスと灰ですよ。それを混ぜて出せばいいわけですよ。そしたらもう、これが本当のリサイクルですよ。NHK の人間違えないでくださいね。あなた方は何をやろうとしてるんですか？地球を破滅させようとしてるんでしょ？それでそう、ああいう番組組んじゃいけませんね。まず第一、子供に科学を間違えさせますよ。それから、せっかく豊富にある石炭というものを使ってリサイクルですからね。石炭というのはもともと CO2 と金属酸化物を集めて植物が自分の体にして、それが石炭になったわけです。それを元に返すんですから。NHK リサイクル嫌いだったんですかね。僕は NHK って言わなくてもいいんですよ。テレビって言ってもいいんですけど。NHK が特に頑張ってるのかわかんないですね。だって、NHK ってのは間違った科学を宣伝する場所として私は受信料払ってるんですかね。科学者としてそれはできません。まあ皆さん覚えてほしいのは NHK の批判じゃなくて、技術が嘘がある場合、恐怖心だけをやる場合はこういうね、積極、僕これ3番なんか沖縄でまだ研究してるんですから、今。一生懸命。まともな研究ですよ。石炭を燃やしたカスをもう一回海洋に入れて、それがどういう風になるかっていうのをまず研究で当たんなきゃいけないから。まあ20年もやってるんですけどね。何しろね、温暖化が嘘なもんですからね。だから嘘については解決策言わないんです。 だ今度ね、温暖化の解決策を言う人がいたら、これはちゃんとその人は本当に環境を守ろうという気持ちがある人だということを分かってください。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。